恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。一言短く祈らせていただきます。天のお父様、今あなたの命の書、聖書が開かれ、あなたご自身が聖書を通して今私たちに語りかけてくださることを信じてありがとうございます。しもべ聞きます。主よ、お語りください。どうか私たち一人一人が今日この場に臨在してくださる、いてくださるイエス様にお会いして、イエス様の声を聞いて、イエス様と共にまた帰っていくことができるように導いてください。語るものをどうぞ隠して、あなたご自身が一人一人の前に立ってくださるように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私たちはイエス様が誰よりも優しく、愛に満ち、また忍耐強く、また謙遜なお方であると心の中でイメージを描いています。そして確かにイエス様はそのようなお方なんです。そしてイエス様がなさる不思議な御業、奇跡はいつでも祝福の奇跡。病気を治したり、嵐を沈めたり、またパンを増やしたり。ところが、今日今読んでいただきました箇所を見る、そこに見るイエス様の姿は、ちょっとそのようなイメージとは違うイエス様です。空腹を覚えられたイエス様が、葉の茂ったイチジクの木を見つけて、近づいてみると、実がなっていない。イチジクのなる季節ではなかったからであると、注がついていますが、ところがそこでイエス様は、今後いつまでも誰もお前の実を食べることのないようにと言って呪われるんです。翌朝そこを通りかかると、なんとイチジクが根まで枯れていて、イエス様の呪いによって、昨日は青々と葉っぱを茂らしていたイチジクが枯れてしまったというんです。このイエス様は一体どういうことなんでしょうか。牧師館が購入されたときに、青年会のみんながですね、牧師館に記念食事をしようって言うんで、全然手入れしなくても、ちゃんと実がなるっていう、そういうことで相談の結果、ザクロをですね、植えてくださいました。あれから何年経ちましたかね。ザクロの座の字もならないって言いますか。葉っぱもあんまりですね、よく知れなくてですね。まあ、芽はちゃんと出てくるんですけども、生きてるのか死んでるのかわからないようなですね、なんとも命が感じられないザクロです。今年こそはと思って、待っていてもザクロの実がならないので、もう腹が立って牧師ですね、今後一切お前の実を食べるものがないようにとですね、呪ったとすると皆さんどう思います？本当に、この牧師は、食い意地張ってるから、ザクロが身を見直せないって言うんで、ザクロを呪ったって言うんでですね、つまずくでしょうね。イエス様もそんなことをなさったんですよ。キリスト教に対して様々な攻撃を加える、そういう文章を書いたですね、哲学者であったバートランド・ラッセルっていう人いますけど、バートランド・ラッセルはですね、このイエス様の行動を見て、我が家を得たれとばかりにですね、だから、イエス様イエスって言っても、そんなに賢くもないし、大した人物ではないのだと、このイチジクを枯らしたっていう出来事を見て、イエス様を嘲笑うのです。本当にそうなんでしょうか。私たちがしばしば空腹だったり、疲れていたり、また何か虫の居所がですね、悪い時に、イライライライラして八つ当たりする、それと同じようにイエス様もここで、自分の空腹を満たそうと思って、イチジクの木に近づいていったのに、実がないっていうんで、八つ当たりしたんでしょうか。もしそうだとしたら、イエス様は、わがままな、自己中心的で、感情的なお方だということになってしまいます。違うんですね。この行動は決して、そんな レベルのものではないのです。イチジク。聖書の中でイチジクの木っていうのは、しばしばイスラエルの民族を表す象徴的な木と呼ばれています。お分けにならなくても結構ですが、旧約聖書のホセア書の9章の10節に、私はイスラエルを荒野のブドウのように見、あなた方の先祖をイチジクの木の初なりの実のように見ていた。とか、エレミア8章13節を見ると、私は彼らを借り入れたい、主の蜜毛。しかし、ブドウの木にはブドウがなく、イチジクの木にはイチジクがなく、葉はしおれている。私はそれをなるがままにする。イエス様は、このイチジクの木の呪いっていう出来事を通して、イスラエルに対する神様の裁き、神様の怒りを示されたのです。今日読んでいただいたその前の節、11章の11節を見ますと、この前日、すなわちイエス様がエルサレムに入場された、その日の出来事があります。11節。こうしてイエスはエルサレムに着き、宮に入られた。そしてすべてを見て回った後、時間ももう遅かったので、十二弟子と一緒にベタニアに出て行かれた。イエス様は、エルサレムに入るとすぐに、神様の家、宮に入って、そしてその宮の様子をですね、こと細かに見られたのです。まず調べられたのです。そしてイエス様はそのありさまにとても心を痛められたのです。その宮神殿っていうのは、本当に人々を圧倒するような巨大なですね、豪華な神殿です。本当に大きな石をですね、こう組み立ててですね、太陽の光にもう三千と輝くようなですね、そういう神殿。そしてそこではですね、大勢の人々が集まって、非常に大げさな儀式が、また捧げ物、生贄が捧げられて、そこには大勢の人々が群がって、まるでお祭り騒ぎ。しかしそこには、そういった宗教的な儀式、捧げ物をですね、食い物にする商売人たち。またそういう者たちから上がりをもらう宗教家たち。お祭り騒ぎはあっても、本当に神様に対する恐れも、また敬虔な祈りもない。その姿は、ちょうどイチジクの木そっくりだったわけです。イエス様は、ちょうどよく例え話を持って、その例え話で一つの真理を指さしたように、この、葉っぱばかりで実を結んでいない一軸を通して、それを呪われることを通して、この形ばかりの、表面的なことばかりで何の実もない彼らの信仰に、そのあり方に、怒りと裁きのですね、思いを表したわけです。一軸の葉が茂っている。それは、イチジクの葉っぱが茂っているということは同時に、それは実がなっているはずなんです。ところが、ここにあるように、その季節ではなかった。季節外れに、葉っぱだけバーッとですね、茂らした、そういうですね、イチジクだったようです。ですから、葉っぱが茂っているっていうことだから、実もあるだろうと思って近づいていくと、実がない。イエス様は、まさに、葉っぱばかりで、実のないイチジクの木の中に、イスラエル民族の信仰の姿、宗教の姿を見て取ったわけです。イエス様の、そんな嘆き、怒りが、その後の15節、16節に出てきます。マルコ11章の15節。それから彼らはエルサレムに着いた。イエスは宮に入り、宮の中で売り買いしている人々を追い出し始め、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒し、また宮を通り抜けて器具を運ぶことを誰にもお許しにならなかった。恐ろしいばかりの剣幕で、イエス様は宮の中に入って、 今までもずっとそれを習慣として、宮の中で売り買いし、両替をし、ですね、鳩を売り、また、そこをですね、通路のように使って、便利だからって通っていた人たちをですね、追い出していかれる。この机を倒していかれる。それは、私たちが考えているような、いつもニコニコして、いつも優しいイエス様とは、まるで違うイエス様がここに登場するのです。イエス様は、身を求められるお方です。イエス様が私たちのうちに見出したいと願っておられる身とは一体何なんでしょうか。それが22節から後のイエス様の言葉の中に出てきます。22節、イエスは答えて言われた、神を信じなさい。三つの身を、この22節から後に見ることができます。第一番目は、イエス様が私たちに見出したいと願われる身は、信仰の身です。神を信じなさい。神への信仰、神への信頼を持ちなさい。という言葉です。イエス様は弟子たちに、また私たちに向かって、信仰を持ちなさい。クリスチャンに向かって信仰を持ちなさいっていうのはちょっと、おかしいじゃないでしょうか。信仰を持っていない人に信仰を持ちなさいって言うんだったらわかるけれども、信仰を持っている弟子たちに向かって、また私たちに向かって信仰を持ちなさいっていうのはちょっと。でも、イエス様はそう言われるんです。クリスチャンである私たちに対して、あなたは信仰を持ちなさい。主が求められる第一のものは信仰です。信仰がなくては神に喜ばれることはできないとヘブル書の11章にあるように。あなたは信仰を持っていますか？信仰に生きていますか？本当に神への生きた信仰を持って信仰によって歩いていますか？パウロはコリント人への第2の手紙13章の5節でこう言っています。あなた方は信仰に立っているかどうか、自分自身を試し、また吟味しなさい。パウロはコリントの教会のクリスチャンに向けて、あなた方はクリスチャンです。教会員です。信仰を持っているはずです。でも、本当に信仰に立っているかどうか、自分自身を試しなさい、また吟味しなさい。どういうことですか？本当にイエス様にあなたは寄りかかって、イエス様に結びついて生きていますか？本当に神様抜きでは私は一歩も歩めないっていうことを知って本当に主に信頼していますか？ただそれは形だけで、葉っぱだけで、本当には神の信頼、信仰なしに自分の力で、自分の知恵で、自分の経験でそつなくことをやっているんじゃないですか？本当に何をするにも、どんな小さなことにおいても、主よ、私はできないのです。あなたの御心にかなったこと何もできないのです。どうぞ、私を助けてください。あなたに信頼します。本当にそのように主に寄りかかっていますか？もし、そのように主に寄りかかっていないなら、それは葉っぱばかりのイチジクの木です。イエス様が神殿の中で見られた光景は、まさにそのようなことでした。そこには、宗教的な行事はありました。儀式はありました。信仰深そうな祈りも捧げられました。捧げ物も多くありました。でも、そこには信仰のかけらもなかった。ただ形だけ、打算だけ、自分の満足だけ。イエス様はですね、イザヤ書の一章っていうところで、本当に厳しいですが、こんなですね、嘆きを叫んでおられます。イザヤ書の一章の10節からちょっと読みします。聞け、ソドムの首領たち、主の言葉を、耳を傾けよ、ゴモラの民、私たちの神の御教えに、あなた方の多くの生贄は私に何になろう、と、主は仰せられる。 私はお羊の全焼の生贄や肥えた家畜の脂肪に飽きた。お牛、子羊、親木の乳も喜ばない。あなた方は私に会いに出てくるが、誰が私の庭を踏みつけようとあなた方に求めたのか。もう虚しい捧げ物を携えてくるな。香の煙、それも私の忌み嫌うもの。新月の祭りと安息日、会合の召集、不義と清めの集会。これに私は耐えられない。あなた方の新月の祭りや礼祭を私の心は憎む。それは私の重荷となり、私は追うのに疲れ果てた。あなた方が手を差し伸べて祈っても、私はあなた方から目をそらす。どんなに祈りを増し加えても聞くことはない。あなた方の手は血まみれだ。洗え、身を清めよ。私の前であなた方の悪を取り除け。悪事を働くのをやめよ。善をなすことを習い、公正を求め、虐げる者を正し、みなしごのために正しい裁きをなし、やもめのために弁護せよ。なんと、イスラエルの民が、神様の前に様々な儀式を行い、集会をし、捧げ物をし、祈りを捧げ、様々に、私は神様に仕えていると思って、なすすべてのことに神様の側では、もう飽きた。もうそれに耐えられない。私はそれを憎む。思うにだ。疲れ果てたとおっしゃる。まさにそんな神様の思いを、イエス様が表されているのです。マルコの11章のところで、17節でこうイエス様は叫ばれました。そして彼らに教えて言われた私の家は、すべての民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではありませんか。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしたのです。なんと、主の宮、神様の家のことをイエス様は、強盗の巣にあなた方はしているというのです。これはエレミア書の引用なんです。強盗の巣。一週間のうちの6日間は、まさに、神を知らない人と同じような生活をしながら、主の日に、まあ、旧約聖書の場合には土曜日、安息日に、主の家に行って、これは主の宮だ、主の宮だ、主の宮だと、本当に主の宮に来たことを強調しながら、ああ、私たちは救われているとですね、自己満足しながら、様々な捧げ物、生贄をして、ああ、私たちは救われている。神様は、エレミア書で、あなた方はいつからこの家を強盗の巣にしたのか。すなわち、主の家を、主の集まりを強盗の巣に、すなわち、それまでの罪をそのまんま心の中に持ちながら、それの隠れ蓑として、神の家を使う。それでは、神の家は強盗の巣ではないのか。イエス様は、主の家、神殿、宮の中で、本当に信仰がまるでない。ただ、自己満足的な礼拝をご覧になって、嘆かれたのです。だからこそ、私たちに向かって、神を信じなさい。祈りは整ってなくてもいいです。儀式は本当にですね、十分整ってなくてもいいです。言葉は本当に拙いものでいいです。でも、私が必要なのは、本当の信仰です。第二番目にイエス様が求められる、身とは何でしょうか。それは24節にあります。マルコ11章の24節。だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。主が求められる第二の身は祈りです。先ほど読んだ17節に私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれる。主の宮も、そして教会もそうです。教会も祈りの家です。私たちは本当に祈りを信じているでしょうか。祈りこそ主が私たちに求められる大切な身です。そして主は祈りによって働かれる。祈りを通して働かれるお方です。私たちは本気で 祈りを信じて祈っているでしょうか。最近祈り会で、水曜日の祈祷会で学んだことですが、初代教会最初の教会の姿を見るとき、彼らは本気で祈りを信じていたことを見ました。到底耐えられないような試練が生まれたばかりの教会に押しかかってきたとき、彼らは一緒に集まってさ、この非常事態をどうしようと相談をしませんでした。何か有力者に頼んで何とか手を打ってこの問題を打開しましょうとですね、八方手を尽くすことをしませんでした。彼らはその問題がやってきたとき、さあ祈ろうじゃないかとみんなで心を一つにして祈ったんです。そして祈り以外の彼らには何も知恵がなかった。ただ祈ろう。しかし、彼らは本当に祈りを信じていた。祈りを通して神が働かれる、今も生きて働かれるっていうことを彼らは本気で信じていたから、単純に祈りにすぐに入っていったんです。私たちももっとそのように単純になりたいです。あまりにも賢くなりすぎて、あまりにも強くなりすぎて、あの手この手を考えてしまう。でももっと私たちは愚かになって、もっと私たちは弱くなって、もっと単純になって、ことあるごとに何も考えないで、ただ祈ろうじゃないか。一緒に祈ろうよって、そんな教会に、そんな群れに私たちはなるべきです。主が祈れ。祈りの実をあなたに私に求めていらっしゃる。本当にですね、祈りに結集したい。教会は祈りの家だから。教会に祈りがないとき、それは葉っぱばかりの一軸の木です。第3番目、最後に主が求められる実は何でしょう。25節。また立って祈るとき、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい。そうすれば、天におられるあなた方の父も、あなた方の罪を許してくださいます。それは、許しの実です。主が私たちに求められるのは許しです。当時の宗教界を牛耳っていたのは祭司長、立法学者たちでした。彼らの管理のもとで、彼らの目の届く範囲で、この宮の一切のことがなされていたわけです。ところがそこに突然、イエスというナザレの一人の男が殴り込んできたわけです。自分たちの権威のもとにやっているところに突然生ない男が飛び込んできて、なんと、人々を追い出し始め、両替人の代や旗を売る者たちの腰掛けを倒し、凄まじい様相でイエス様が登場したわけです。18節を見ますと、そういうイエス様の姿を目の当たりにして、祭司長立法学者たちは聞いて、どのようにしてイエスを殺そうかと相談して、イエスを恐れたからであった。なぜなら群衆が皆イエスの教えに驚嘆していたからである。自分たちの立場を脅かすイエス・キリストの存在。これまで自分たちに集中していた尊敬が、どんどんどんどんイエス様に向かっていく。これでは我たちの立場がないとですね、妬みと憤り、怒り、憎しみによってイエスをどうやって殺そうかと彼らは相談するのです。彼らの心の中にある許せない心。主はそんな人間のうちに渦巻いている妬みや恨みや怒りや許さない心を見て、私たちに本当にですね、許しの実を求められるんです。祈るとき、許さない心のままで平然と主の前に出てはならない。言葉っていう歯いっぱい茂らせながら、しかし心の中には、そんな許さない心を持ったまんまで平然と祈ってはならない。許しの実を主はあなたに私に求めておられるのです。主の祈りの中で天に増します我らの父よと祈ります。天に増します我の父よではないのです。我らの父よ。主の祈りは愛する兄弟姉妹、主にある家族、一緒に主の前に 私たちは一緒にあなたの前に出ていますと祈るのです。その時その我らの間に許さない心が憤りがあるなら、まずそれを許して、その関係を正して、それから私の前に立ちなさい。そんなものを抱いたままで出てはならない。どうか互いに許し合うように、その身を主は求めるのです。今朝私たちは祭司長や律法学者たちを非難する前に、私たちはどうかと吟味させられる必要があります。私も葉っぱばかりではないでしょうか。葉っぱばかりで実のない一軸、それは他の誰でもない私の姿じゃないでしょうか。今日自分自身に問いかけましょう。生きた信仰に立っていますか？本当に教会を祈りの家にしていますか？許し合っていますか？霊と誠の礼拝を捧げていますか？自己満足だけの礼拝になって、教会を、礼拝を強盗の巣にしていませんか？主への賛美、それを本当に心からしていますか？そんな賛美に私は耐えられない、私はそれを憎むというような賛美をしていませんか？神への賛美として、信仰の告白として、生きた信仰を持って、その歌詞を一つ一つ噛み締めながら、主は本当にその通りですと、主に向かって賛美していますか？主への賛美をつまらなく、退屈そうに、ボソボソ歌っていませんか？もし私たちが賛美に心を込めて祈らな、歌わないならば、それはどういうことですか？あなたはつまらない神様です。賛美を受けるに値しない方です。私たちの賛美は、そのような主への心の表しになってしまうのです。祈り、私たちは心を合わせて祈っているでしょうか？礼拝での祈り、誰かが代表して祈るとき、私たちはその代表として祈っている祈りに一緒に心を合わせているでしょうか？一人が祈るとき、代表して祈るとき、みんなそこに心をスッとですね、寄せ集めて、一緒に主に向かうべきです。そして心から、その通りですと、力強く、アーメンと言いましょう。本当にですね、そのような祈りを捧げましょう。また一緒に集まって、いつも、まさに教会を祈りの家にしましょう。先週も触れましたけど、献金を神様への献身の表れとして捧げているでしょうか。本当に神様、私の最善のものを捧げます。そのようなですね、心の信仰の表れとしての献金の時となっているでしょうか。礼拝で語られるメッセージ、それは拙いメッセージかもしれません。しかし、主が立ててくださったそのメッセンジャーを通して、神様どうぞ今日私に語ってください。どうぞ私は聞いています、どうぞお語りくださいと心から減り下って神様に心を向けて聞き従おうとしているでしょうか。もし今日突然その扉が開いてイエス様が飛び込んで来られたら、何をなさるでしょうか。みんなこの礼拝から出ていけと追い出し、講壇を倒し、マイクを倒し、献金のカゴをですね、投げ出して、私はこのようなものに耐えられないと主は言われないでしょうか。ゾッとするですね、そういう光景を心の中で描いたら。でも、主は、まさにそのようなお方として、今日の聖書の中から私たちの前に浮かび上がってくるのです。自分自身を吟味させられますね。ですけど、もしそんな主が今日ここに、今日私のところに現れたとしたら、私はもう本当に恥じて青くなって震え上がって、主から枯れてしまえとですね、呪われても仕方がないなとですね、深く思うんですが、でも今日のところを見るとき、もう一箇所の聖書の箇所を思い出すんです。そこを開いて終わりましょう。ルカによる福音書の13章です。 ルカの福音書13章の6節、新約聖書の130ページです。イエスはこのような例えを話された。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておいた。実を取りに来たが何も見つからなかった。そこでブドウ園の番人に言った。見なさい、3年もの間やってきては、このイチジクの実のなるのを待っているのになっていた試しがない。これを切り倒してしまいなさい。何のために土地を塞いでいるのですか。番人は答えて言った。ご主人、どうか今年1年そのままにしてやってください。木の周りを掘って肥やしをやってみますから。もしそれで来年実を結べばよし、それでもダメなら切り倒してください。主は、私っていうブドウの木のそばに、イチジクの木のそばに来て、呪われてしまえとですね、語られるはずなのに、この何年もの間、主はこの呪われてしまいを言われないで、もう一年待ってください。もう一年待ってください。もう一回、このものの周りに、周りを掘って、肥やしをやって、もう、精一杯の、もう何年も主は忍耐して、肥やしをくださったんだな、ということを感じるんです。未だに、信仰の実を実らせないで、すぐに自分で動き出して自分の知恵で走ってしまう私。祈るよりも動く方が楽で、すぐに祈りなくして立ち上がってしまう私。本当に許せなくって、心の中で抱えて悶々としてしまう私。そんな主が何年も何年もかわいそうに哀れな顔をしながら、でも、もう一年期待しました。私たちに与えられているのは、呪いではなくして、この種の忍耐、種の憐れみ、種の期待であることを覚えて、神様、どうぞその期待に応えて私に、その三つの実を実らせてください。あなたの肥やしをいっぱい受けて、今年こそ、今週こそ、本気であなたに信頼していきます。本気であなたに祈ります。本当に自分の方から許しを請うていきます。そんな身を主の前に祈らせるものでありたいです。お祈りします。天のお父様、この朝私たちは震え上がるようなイエス様のお姿を見ています。これが同じイエス様かと思うほどに呪いの言葉を口に吐き、人々に鞭を当てて追い出し、踏み倒して、本当に恐ろしいまでのイエス様のお姿ですが、しかしそれも、神様ご自身の思いを、まさに具体的に表してくださった大切な場面として、今日しっかり心の中に描くことができるように、そして、あなたは同じように私たちに、信仰と祈りと許しの実を今日も期待して葉っぱばかりの私たちの中に何とかその実を見出そうと探してくださる方であることを覚えてありがとうございます。主がどれほど私たちに肥やしをくださりお世話をしてくださったでしょうか。どうかそのようなあなたのご愛に本当に感謝して今日心から不信仰である私を許してください、祈らない私を許してください、許さない私を許してくださいと悔い改めを持って主の前に出、主に今日本当に心から寄りすがることができるように導いてください。今週の一人一人の歩みをどうか助けてくださって、あなたが私に身を期待していらっしゃる、そんなあなたをしっかり覚えながら日々の歩みをすることができますように助けてください。弱い本当に崩れそうな私たちを憐れんでくださって、あなたの悔しを十分にいただくことができるように、イエス様の名前によって感謝して祈ります。アーメン。
このプログラムに関するご意見、ご感想は、ホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。